不動の
秒間摂取。
はい、日付変わって3月29日月曜日、今日もあの涼感精子フリーフローの涼感精子始まりました。
はい、この番組は心の奥に持っているはずの夢を叩き起こし、そしてパフォーマンスしていくあなたに、僕らが大好きな音楽と波動に乗ったトークでエネルギーを伝えていく、そんな30分間の番組です。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
フリーフローの涼感精子。
はい、フリーフローの涼感精子、今日のテーマ、はい、それを紹介してください。
はい、今日のテーマはラジオ、
ラジオです ね、まさにこのラジオ。
そう、このラジオですね、そう、ラジオ僕は結構ね、あの小さい頃からラジオ聞いてて、あのなんかね好きだったんでね、こう夜さ、あの寝る時にこう自分の部屋にこうコンパクトなね電池で動くようなラジオ持ってって、枕元に置いて、ちょっと小さい音量でかけながら、でもあっという間に寝ちゃうんだけどね、でもそういうのが好きで、でね、こうなんだろう、あの音楽のさ、当時そのまだ中学生とかさ、そのくらいだと、まあ、音楽をね、あの今みたいにインターネットとかがないから、そうそう、音楽を、新しい音楽を知るとかさ、そういう手段としてやっぱラジオがね、よくってさ。
そうなんだ、テレビよりもラジオ。
テレビはなんかあまりその、まあ、音楽番組とかあったけど、それは結構ヒット曲とかさ、アイドルのものとかね、そういうのが多くて、自分が好きなちょっと洋楽っぽいのとか、 あとロックみたいなやつとか、そういうのは聞けなかったから、どうしてもなんかね、FM とかねよく聞いてて、でエアチェックなんて、こうテープにさ録音してさ、何度でも聞けるようにしたりとか、そういうの結構ね、凝ってやったりとか、
その頃からそういうの好きだった、
そう、録音したりとかね、その当時から好きだったね、そうで、やっぱりね、なんか聞いていくうちに、こういろんな番組を聞いていくうちにね、こうなんかさ、こう世界観があるっていうのかな、こうその人の1時間なら1時間聞いてて、パーソナリティのね、その人の1時間聞いてると心地よいなみたいなさ、そういうのあるんだなっていうのはだんだん分かりだして、曲はいいけどなんか喋りはいらないなみたいな、感じもあったりとか、曲も喋、りもいいなとか、そう、そんなのがあって結構ラジオはね、聞いてて、でただその世界観が好きだったから、途中に挟まる CM とかが嫌だったのよ。ものすごく嫌で、特になんかさ、日本になのだからなのか分かんないんだけど、その CM だけ音量がでかいっていうさ、気がしてて、
よくそういう風に聞くよね、
でもなんか目立つようになのかな、分かんないんだけどね、それまで浸ってた世界じゃない現実に引き戻されるっていうの、
それも聞きたくもない、
なんか近所感みたいなの出てきちゃって、
それが嫌で、現実に戻されちゃうみたいなね、
だからそうやって、浸れるっていうのが好きでさ、で一番浸れたのが、まあ、今でも大好きなあの佐野元春さんという、ミュージシャン、で彼の持ってた番組があって、でね、ちょうどね1985年にぐらいだったと思うんだけど、あの FM 横浜が開局して、その時にさ、その彼の番組が1時間枠であったんだけど、すごい画期的な、あれは彼が掛け合ったのかわからないんだけど、CM をね、前後に寄せちゃって、自分の番組は、その1時間番組だけど、こう、まあ、CM 抜くと56分とかさ、55分とかでしょ、その55分間をもうぶっ続けてやるの、そう、もう最初のジングルからもう自分のね、ペースでトークに入っていって、曲をどんどんかけて、もう世界観にどっぷり疲れるっていうね、
それ多分彼が希望したんだろうね、
だと思うんだよ な、
な
ん
かこだわりそうだもんね、
そう、でもそれをさ、やってくれたその FM 横浜もすごいなと思って、い
や彼を話したくなかったんだけどぜひやってもらいたいっていう、
その後どうなったのかわからないんだけど、当時僕は八王子に住んでたんだけども、でもなんか電波が届いてきて、聞けたの、
今みたいに、ね、横浜の電波が、
そうネットラジオとかない時代だから、そう、でもそれ聞けたから、毎週日曜日の朝だったかな、もうそれだけはこうかじりついて、当時はね、でだから電波もそのいい時と悪い時とあったりとか、
そうだね、
こう、 よくやんなかった、こうアンテナをさ、こう押さえてさ、
うん、
壁のここにあるといいんだけどちょっとずらそうかなとかさ、
あるある。あとさ、ほらこう握ってるとちゃんと聞こえてんだけど、うん、話した途端に聞こえなくなる
よね。
難しかったよね、調節が。
あったよね、その調整がね、うん、まあそんな苦労しながらも、うん、あの聞いてるさ、ちょっとノイズ混じりのあの音っていうのがさ、うん、なんか心地よいというか。
そうだよね、うん、今はほらアプリとかで聞けちゃうからね、うん、綺麗な音で聞けちゃうから、うん、そういう苦労っていうのはね、
うんうんうん、
当時ならでは。
そうだよね、
うんうん、
そんなんでこうラジオが好きで、
うん、
ずっとね聞いてて、
うん、
で大人になってからもあのピーター・バラカンさんってね、
あ、うんうんうん、
バラカンモーニングって、
うん、
もう10年ぐらい前なのかな、
うん、
あのインター FM っていうところでね、
うん、
毎朝、月曜日から木曜日だったかな、うん、なんか毎朝やっててさ、うん、それがすごく好きで、
うんうんうん、
まあ、CM 入るんだけど彼ならではのやっぱり世界観があってさ、
わかる。彼今なんかね、うん、僕が毎週土曜日、
うん、
NHK の FM で彼のやっぱり番組、
うんうんうん、
なんか早い時間からちょっと長い時間やってるんで、うんうん、途中からいつも聞くんだけど、なんとなくその音楽とかが、うん、普通のところでは聞けないような音楽を選んでくる。
そうなの
よ、今の時代にないような音楽とか。
本当にそうなのよ。
でそれに対するなんかこう解説みたいなのをすごく丁寧にしてくれてて、
う
ん、
ね、う
ん、でその喋り口調とかがすごい心地よくて、
うん、ね、心地よいよね。
そうだから毎週ね、なんか必ず朝起きると土曜日必ずそれつけて聞いてる、う
ん、あの月曜日から木曜日もねそんな感じで、
うんうん、
そのやっぱり言葉選びもすごいし、
うん、
やっぱりかけてくれる曲がね、
ちょっと独特なんだよね。
そうそうそうそう、うん、なんかね、何回かに1回だったか、
うん、
もうね、その先週も言ってたけど、そのレコード版、うん、LP の片面全部をかけるなんていう、そんな日があって、だから20分ぐらい、
うん、
ずっとその音楽
を、曲だけ
そう曲だけかけてるとかね。うん、
へー、
ね、FM だとかラジオだとありえないみたいな、
うん、
ね、
うん、
あのクイーンのさ、
うんうん、
映画の下りでさ、
うん、
あのボヘミアン・ラプソディか、
うんうん、
6分とかある、
うんうん、
こんな長いのはラジオではかけられないとかねそんな下りがあったっていう、
うん
ね、そんなのをちょっと思い出したけど、
うん、
そんな20分とかをかけてしまうっていう、
うんうん、
でも本当にそういうなんて言うんだろうな、
うん、
僕はやっぱりラジオでそういう好きなのって、
うん、
その人の世界観を伝えてくれる、
うんうん、
でその世界観っていうのをやっぱりさ、うん、今テレビとかさ、
うん、
ネットとか、
うん、
そういうビジュアルで見せれば済むものも多いわけじゃん、
うんうん、
だけど、
うん、
逆にそれがない言葉だけで、
うん、
どんだけそれを伝えていくかっていうさ、
うんうん、
そこに何というのかな、そのパーソナリティの人のこう熱量だったりさ、
うん、
これ本当に伝えたいんだこの人にはみたいな、
その思いがね、
そう、
うん、込められ
てそれが宿る、ね、
うん、
だなと思って、
うん、
それがねやっぱりすごい好きなところ。
うん、そうだね、なんかあの画像があるとそれに頼っちゃう部分ってあるから、なんか熱量が、
うん、
まあこのぐらいでもいいかなでやってる場合もきっとあるけど、うんうんうん、やっぱり音だけだと思うと伝えたいことにどれだけ乗せるかっていうのは、うんうん、ラジオならではの、うん
ね、
なんかちょっとそこの技じゃないけど、
うん、
あるかもね。
そうだし、うん、まあもともとねテレビがない時代からラジオはあったわけだから、
うん
うんうん、その時にいかにして伝えるかっていう、
うん、
まあそれが脈々と、ね、伝わってきてるメディアなんだとしたら、やっぱりね、自分もこうリスペクトして、そのラジオとかそういう言葉で伝えるということに対してね、うん、なんかすごい、うん、いいものだしリスペクトを感じるというか、
うんうん、
そんな気がして、ちょっと一回一回丁寧にやりたいなっていう、
本当だね、う
ん、そんな気がしてる、
うんうんうん、そうだね、聞いてる人は本当に音だけで聞いてるわけだからね、うんうんうん、なんかこうそこでイメージを広げながらやってるっていう世界だから、
うん、
結構責任あるよね。
そうそうそう、そうなんだよね、
うん
う
ん、
そう思
う、
うん、そろそろ曲紹介に、
うん、
エスペランサ・スパルディングっていう、
うん、
この方は、
うん、
若い女性なんだけど、
うん、
ウッドベースを弾きながら、
うん、
バリバリボーカルをしてしまうっていう、
すごい人だね、
すごい人この人の曲も僕は、
うん、
ラジオで初めて聞いたの。
へ
え、なんだろう、誰だろうって思ってすごい調べて、
うん、
だからその人って出てきて、
うん、
ですごい気に入っちゃったんだけど、
うんうん、
まあ、その時のアルバムじゃなくてその次のアルバムなんだけど、うん、それのテーマになってる曲で、
うん、
ラジオソングっていう曲でね、
うん、
もうなんかもうまさにラジオのマジックというのか、
うん
うん、なんかさラジオつけると、うん、誰が歌ってるのかも知らない、うん、曲がこうそうやって流れてきてさ、
うん、
急に高揚しちゃうっていうのかさ、すごい染み込んでくるみたいなさ、うん、感じになる時ない？
あるあるある。
あるでしょ、
うん
ね、曲もそうだし言葉もそうだと思うんだけど、うん、
誰が言ってるかも誰が歌ってるかも分かんなくても、うん、ふっとなんかこう自分に響いてくるみたいなね。
そうなのそうなの、
うん、
でそんな瞬間について歌ってる歌なんだよねこれ、
うんうん、
ラジオソング、
うんうん、
それを、聞いてみていただきたいと思います。
はい。
フリーフローの涼感精神。はい、フリーフローの涼感精神続いております。ただいまの曲はエスペランサスパルディングでラジオソングでございました、
ね、ご機嫌な感じの ねリズム
でいいグルーヴだよ ね、
ねなんかそう気持ちいい、
踊っちゃうよ ね、うん、
ね
踊れないけど僕ね踊って、
うん、
ね、
ね、今のは踊りたくなるけど、うんね、下手な踊りだけどね。
いやいやいや、
うん、今のは良かった、
はい、うん、じゃあ後半もね、はい、ラジオについて、ね、
はい、
ね、
うん、
話していこうかと思います、
うん、そう僕ねラジオっていうと、うん、なんかね以前はねほとんど聞かなかった、うん、
あ、
うん、あのね、うんうん、ラジオとか読書とかっていうのは、うん、あんまり縁がなくて、うん、なんかねずっとね視覚から入る人だったのね。
あ、なるほどね、
うん、いろんな色とかそういうのも好きだし、はいはいはい、視覚から入るから、
ね、
そう、うん、だからなんかね本は見てもほら挿絵がついてるものとか絵本とか
本
そうそうそう本当にそういう感じのものから入るし、うん、まあテレビはもう視覚から映画とか見るのにテレビとか、うんうんうん、だからそういう世界だったんだけどね。でもね、
うん、
なんかねそうだからなんかね思ったのはあのねテレビと絵本は似てるな。視覚から入る。
テレビと絵本。
うん。で、うん、ラジオと活字だけの本って似てるな。
なるほどね。
うん、要はラジオも活字だけの本も、うん、なんかこう想像するじゃん自分で、うん。そこには何もないから、うん、情景とかそこにある空気感とか、うん、全部想像するじゃん。
うん、
視覚から入らないで。だからそれで似てその似た2つをあんまりなんか縁がなかったっていうか、うん、似た2つに、うん。
なるほどね。
だけどね、うん、なんかね。ある時、
うん、
急にそのラジオの良さっていうのかな、うん、そのラジオの音からなんかこう心がこう動くみたいなことがあって、
うん、そうなんだ、
うん、でそれがね音楽じゃなかったのよ。それがなぜか、
うんうん
うん、普通ラジオって
音楽流れてくる音楽じゃなくて、う
ん、あのねその時ねあのテレビとか見ない、うん、何かね物を作ることをなんか急にやりたくて、
うん、
物作りを始めてそれに打ち込んでた時に、うん、そしたらテレビなんか見れないじゃん。
あ、そうだね。
そうするとなんか音寂しいから、
うんうんうん、
ラジオなんかかけたのね、
うんうんうんうん、
そしたらそのラジオからまあ音楽も鳴ったりとか、ね、ニュースが流れたりとかいろいろだったんだけど、うんうん、まあ適当につけてた何のチャンネルどっかの FM だったと思うんだけど、うんうん、でねそれの中でねなんか当時なんかねいろんな童話とか昔話をする時間みたいなのがあったの。そういう番組が、多分子供向けだと思うんだけども、でもなんかね世界の童話とか日本の昔話がこう流れてきて、それをこうなんか作りながら聞いてると情景想像するんだよね。テレビだとほら場面が出ちゃって
実際ね、
そうそう、そのイメージ
ビジュアルを処理するよね。
そうそう、だけど音だけ聞きながら、うんうん、その世界童話の世界に入っていくのがなんかね、
うん、
心地いいっていうか、うん、なんか初めてその音声の良さみたいなのに気づいて、それをね毎日楽しみにするようになっちゃったの子供みたいに。
その朗読の
そうそうそうそう
番組というか、
そうそうそう
時間をね、
うん、そのなんかね物語を語る時間、本当に子供向けの話なんだよ、うん、大人向けじゃなくて、うん、だけどなんかそれがすごい楽しみになって、うんうんうんうん、なんか心が動くのね。
へ
え、うん、だからそういう意味でなんかラジオっていうもののね、うん、良さを知ったっていう時期があって、でなんかその耳に入ってくる、
うんうん、
その心地よいそのまあ朗読の仕方が良かったのかな、うんうん、それでなんとなくこう生活も豊かになっていくみたいな、心が豊かになって、で自分の作ってるものにもそれが影響するみたいな。
ああいいね、いい循環が生まれたね。
そう、うん、なんか俺にとってだからラジオは音楽からじゃなくてそういう語り、
うん、
から入ったのね。
あ、そっかそっか、
うん、でまあそれから、まあ、ちょっと その時間別のね仕事とか行くようになって、うんうんうん、でその番組を聞かなくなったんだけど、である時にまだやってるかなと思って調べたら、うん、もうその時間は別の番組になって、うんうん、ただの普通のリスナー、あ、リスナーじゃない、あのパーソナリティのおしゃべりの時間みたいになってて、その昔話とか物語のあれは番組がなくなっちゃってて、
う
んうんうん、すごい残念なんだけど、
残念だね、
うん、でもね、ほんのそのまああれ10分間ぐらいの番組だったんだと思うんだけど、
コーナーみたいな感じだったのかな、
コーナーとかそれだけの番組、
それの番組なんだ、
うん、なんか提供もなんかついてて、なんとかななんとかがなんとかって言って始まってずっとお話をしてそれで終わりなのね、
うんうんうんうん、
でもねそこからちょっとラジオってものにちょっと目覚めて、
そっかそ
っか、で音楽聴いたりとかにも少しずつ発展して、で今ちょっと楽しみにしてるのがあのさっきも出たあのピーター・バラカンさんの、で土曜日の朝の番組と、その後すぐ続く番組がゴンチシさんの、そう番組があって、それもまたなかなかよくって、なんかねその番組2つの流れがもう自分にとってはちょっと欠かせない生活の一部、毎週土曜日のそう楽しみになって、よっぽどのことがない限り聞いてる、
いいね、
うん、だからラジオと自分を近づけてくれたのは、もうその朗読、人の言葉、
そうだったんだね、
うん、
でもその人のやっぱり言葉が乗っかって、その元々ネタとしては物語かもしれないけれども、それの役になりきってなのか、ね、そのストーリーをそうやって伝えようっていう、そういうのが乗っかってね、それが望みに響いてきたっていう、
そう、
そうあるのかなって
、ね、だから多分子供向けにやってるから分かりやすいようにとか、あの情感込めてとかってやって、でなんか子供っぽかったのなんか分かんないんだけど、なんか素直にそのいろんな物語が入ってきて、なんかこうすごい癒しの時間、
あ、いいね、
そうなんかね、なんかあの番組がなくなってしまったのはすごいもったいない、素朴な本当に、ね、何でもない番組だったんだけど、あの時に本当にあラジオの世界もいいなって、そう感じたあれでね、でそれの時期かな、ラジオ聞くようになった時に、なんかやっぱりこう当時ってほらアプリとかもないから、やっぱりそれこそ雑音が入ったりする、ラジオの中で、その雑音とともにビリビリって雑音とともになんか心に残った曲っていうのがあって、それがあのナット・キン・コールさんの「あのモナ・リサ」って曲で、この曲がそのラジオのね、ザラザラっていうあの雑音とともに流れてくるのが逆に感動するみたいな、
まあでもそういう記憶ってあるよね、その時のなんていうノイズだったりとか、そういうね雑音もそうだし、生活音とか、何かと一緒になんか記憶してるっていうのがあるよね、
だからねこの曲はねちょっとね本当にいい曲なんだけど、雑音入ってないけど今回の多分、ね、雑音入ったらどんな風にロマンチックかなっていうのも想像しながら聞いていただけるとありがたいです、はい、ナット・キン・コールさんのモナリサです、聞いてください。
フリーフローの秒間静止、
はい、ただいまの曲は、ナットキンコールでモナリサでした、
はい、いいね
いいでしょこれ、なんかすごいシンプルなんだけど、ものすごいこう心にくるの、
くるよね、
うん、
手作りの、
そうそうそうそう、
感じがね、
派手さはないんだけど、そこになんか全てに心がこもってて、なんかすごい大事なものがそこに詰まってるんじゃないかなっていう、いやこの曲はねちょっと宝物です、
いいね、
ほんとそんな感じで、
あっという間に、
あっという間に
今日も ね,
ね
お別れの時間が近づいてまいりました、
ね、ラジオについてもなんかいろいろね、思いがあって、
ね、やっぱりね丁寧に続けていきたいメンバーだなって、
本当にそう
思いました、
じゃあ次回のテーマは、
旅立ちということでね、
ちょっと時期的にも ね,、
ね
もう次回は4月、もういろんなところから新しいなんかスタートをする人も、
ね、
いっぱいいると思うから、では皆さん、今宵もいい夢見てね、
そして1週間素敵なものになりますように、
はい、では皆さんおやすみなさい。
で、性が覚醒、うん、まあ目覚めとか
覚める
っていう字ね、覚めるっていう字ね、うん、の性で、うん、死が開始とか、うん、始動とかいう時の死、うん、始まるっていう、うん、
始まるね、
うんうんうん、そういう字を書いての両完成詞なんですよね、
うんうんうんうん、思いついたねあれ。そもそもだからほぼほぼ正雄が思いついたねあれ。
そうだっけ、
なんかそんな気がする。
うんうん、
まあ、2人では考えていたけど、
そうそういろいろ考えてて、うん、それはさやっぱり結構いろんなことがあったじゃない、
うん、本当だよ ね、 それまでね。
そうそうそうそう、だそれをいろいろ考えてて、うん、こう、うん、家から出ちゃダメとか、
うん、
旅行行っちゃダメとか、うん、いろいろさ、
うん、こう制限かかったよね。
そうそうそう、強制終了みたいなのがあったじゃない、
うんうん、
でだから、うん、その終わるとから始まったよねっていうのを思ったんだよ。でそれでそっからどうしてったのかなって考えた時に、うんうん、やっぱなんか止まっちゃってさ、
うん、
動けなくなったら、
うん、
でもなんか家にこもって、うん、家にっていうのはその家の中にっていう意味もそうだけど、
今度自分の中にね、
そうそうそうそうそう、
うんうんうん、
心の中にとか、うんうん、自分の気持ちをなんか深く見てとかさ、
うん
うんうん、そういう時期がやっぱりあったっしょ、
うんうんうん、みんなあったよねきっとね、
うんうんうんうん、そう多分、うん、みんな人それぞれのなんかそういう時期が多分あったと思って、
うん
うんうん、そうでだからなんか見たなと、自分をこう中をね内観とか、うん、
しっかりと、うん、落ち着いて見る時間ってなかったから ね、 それまでの人生
に、うん、慌ただし
い、ほとんどの人がね、
むしろもうなんかね、うん、早く多くとか、うん、そういう時間をずっと過ごしてきて、うん、それがいきなりパタッと止まって、
うん、で外ばっかり見てたものがさ、うん、自分の内を見るっていうね、うんうんうん、時間っていうのが
そうだよね、
うん、もしかしたら下手すると初めて撮れた人もいるかなっていう、うんうんうん、
あるいは久しぶりに撮ったとかね、うん、そういう時間が、
うん、
でもそれが多分そういう時間があったからこそ、うん、きっとなんかこう気づきというか、
あ、
うんうん、
見えてなかったものが見えた
り、そうそうそうそう、うんうんうん、なんかこう目覚めるというのかな、はこういうことだったんだとか、うん、
何かがこうそれこそ叩き起こされるみたいな感じとかね、
そうそうそうね、うんうんうん、そういう時期があったからこそ、うん、じゃあまあそういう大変さがあったけれども、
うん、
先に進もうかみたいな、
うんうんうん、
何かを始めていこうかみたいな、
うん
うんうん、そういう感じがすごくね、
うん、
その2020年の前半にしてたから、
うん、
なんて言うんだろう、よくあるじゃない、よくあるじゃないっていうか、
うん、
もう4文字熟語でさ、起承転結ってね、
あ、
そうそうそう、
最後終わるみたいな、ね、
そうそうそう、始まってから終わるっていう、うん、そういうのは多いけど、
うん、
でも、うん、なんか我々を、かそうそうそうそう、取り囲んでたその時期っていうのは、
うん、
終わってから、
うん、
なんか始まるまでの物語じゃんと、
う
ん、
まさにそうだよね、
うん
うん
うん、っていうことで、
うん、
その字をこうさ、
うん、
2人してこの字に関してはね、
うん、
こういうイメージでこの4つのイメージ終わって、
うん、
じっくり見て、うん、そこから
気づいて、
なんか気づきがあって始めていくっていうね、うん、
動き出すみたいなね、
そうそうそう、
うん
う
ん、
でその4つの字を2人して一応いろいろ考えたっていう、う
ん、そう、なんか どれが忘れちゃったっけ、1個なかなか決まんなくて、
う
ん、最後にこれだってピタッとはまった、
そうそうそう、
量だったかな、
量かもしれない、
うんうん
うん、
本当気持ちよかったね、パズルはまったみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
何の文字だか忘れたけどパズルはまったみたいな、ね、でもこれはでもその正雄がさっき言ってた、
うん、
起承転結の全く逆っていう発想はすげえ面白いなって思ったし、
うんうんうん、
これをなんていうの、説明を聞いた人もみんなあーって感じだったじゃん
確かに確かに、
うん、だからこれなんかちょっと量感精神ってこれなんか広辞苑みたいなの載せてもらいたいみたいな
乗ったらいいね、
乗ったらいいじゃん、それで、うん、バイマサオみたいない
やいやフリーフローでしょ、うん、うちらが考えたん
だ、そうかそうか、
そうそうそう、う
ん、ね、なんかこの言葉はだからね、この今回のラジオのタイトルにもしたりしてね、
う
ん
うん、そうそうそうそう、う
ん、でこういうことでなんかみんなもなんかそれになんかあーって気づいて、 なんか動き出したいっていう人も、うんうんうんうん、その俺らの展示会に来た人もいたよね、うん、結構
そうそう、うん、むしろそういう人が多かったような気がする、
うんうん、だから嬉しい感想をね、
うんうんうんうん、そうやっぱりそういうなんていうのかな自分の中に、ねうん、誰しも多分あると思うんだよね、うん、そういう夢とかさ
動きたい気持ちとかそうだからほらだけどほら今までってもう世間的にしてとか人の目気にしてそうやって動けないとかなんかそういうこと言っちゃいけないやっちゃいけないって規制みたいにかかっちゃってる別に誰も規制してないのにそういう人も多かった中でねうんなんかちょっとそれをちょっと僕らがなんかまず自分たちでこう風穴を開けていくみたいな
そうだね
その風穴ちっちゃいけど針でついた風穴かもしれないけどそれの第一歩がこの良寛精子だったよねって思ってる俺は、マサは2021年やっぱりそういう感じで進んでいきたい、う
ん、もちろん、進むでしょう、やっぱりなんて言うんだろう同じことを繰り返すのっていうのはね、まあつまんないじゃない
簡単だけどね簡単だけどつまんない、
まあ手を変え品を変えじゃないけど、そういうのをやっていきたいなって、
ね
うん、
このラジオもその一つだよね
あもちろんそうだね、
まだ今日は第一回目だけど
そうね、
でもなんかこれをなんかこう聞いてくれる人に、なんかちょっとなんていうのかなお一歩進もうじゃないか、俺も私もって思ってくれるような、そんなちょっと楽しい、ね、元気な番組にしたいなと思ってるんだけどね、
その通り
フリーフローの良寛精子
こんな風に話してたらそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、
あっという間ですね、
ね初回どうだったマサは
いや楽しかったよちょっとね、なんて言うんだろうこうエネルギーが空回りしてる、幼い気持ちから日差しが
日付が変わってただいま2月15日か15日午前0時30分、皆様いかがお過ごしでしょうか。始まりましたフリーフローの良寛精子、
はい、この番組は心の奥に持ってるはずの夢を叩き起こしそしてパフォーマンスしていくあなたに僕らが大好きな音楽と波動に乗ったトークでエネルギーを伝えていくそんな30分間の番組です。
はい、パーソナリティフリーフローののぞみです。
まさおです。
昨日はバレンタインでしたね、で今日のテーマは別にそれを意識したわけじゃないんだけど、気になる今日のテーママサオからちょっと紹介してください、
もう今日はね、いや意識したでしょ
意識した
してないのかな
してない、
今日のテーマは愛です。
愛ね、これね、まあ、一応ほら、マサオがいろいろ候補を挙げててくれた中で、俺がなんかたまたま愛を選んだんだけど、でもねなんかね、よく考えたら、愛語るほど分かんないかも。
何を急に何のカミングアウトをいきなりし始めたんですか
リーフローの良寛精子
というか、俺に足りないものかもしれませんって前回振ってたけど、
そう、
その辺から聞こうか。
そうなんかねなんだろう、愛ってそもそも、まあ、形もないし目に見えるものでもないでしょ。だから何をもって愛なんだかってもしかしたら未だにちょっと分かんないかもしれないみたいな、
いきなりなんか難しい話になってき
た、だから俺はなんか例えばちっちゃい頃から映画とか好きで、なんかそういうの見たりとかしてその中の世界に、まあ、男の人と女の人がいたりとか、家族がいたりとか、そういう中で心の交流みたいなとこに愛みたいなものがあるんだなみたいな、そういう想像の中でなんか感じてたものはあるんだけど、でも自分はなんか実際その、なんか割とまあ子供の頃あんまりちょっとなんかいい環境で育ってないんで、あんまり親子の愛とかそういうのとかもなんかあんまり感じてなかったし、でまあおじいちゃんおばあちゃんとかも一緒じゃなかったっていうのもあるし、でおじいちゃんおばあちゃんとかともなんか割とそんなにこう甘えたっていう記憶もなくて、なんかこう家族愛とかそういうのがまずなんかあんまりよくわからないまま大人になったような気がするのね。だからそういうものは全部映画の中で学んでたみたいな、気がして、あこういうもんな